はい、こんにちは。いつもありがとうございます。前回6月の十何日だったと思いますが、更新してからですね、あっという間に3ヶ月近くじゃないか、3ヶ月以上経ってしまいました。もう9月もほぼ終わりですけれども、まあここ最近ようやくちょっと落ち着いてきて、更新したいと思いながらなかなかできずにいたんですが、その間ですね、海外にもコロナ禍以降久しぶりに行かしてもらったりとか、いろんな仕事があって、なんだかあっという間の3ヶ月だったなという感じがしますが、今日は自民党の総裁選があったりですね、ちょっと数日前には立憲民主の総裁選もあって、政治の話ね、基本的に誰を応援してるとかって日本ではあんまり言わない方がいいんでしょうが、僕はテイラー・スウィフトではないので、僕が言ったところで、何の影響もないと思いますが、まあ、支持政党が別にあるわけではないんですが、僕は立憲民主の野田さんも自民党の石破さんもですね、今日勝ちましたけど、比較的信頼している政治家さんかなと思っていて、なんとなくこう自分の言葉で喋ってる感じがありますよね。なんとなく原稿読んでるだけっていうのがもう本当にここ最近ずっとありましたけれども、なんかやっぱり響かないですよね、原稿読んでるだけだとね。で、石破さんやっぱり自分で勉強してる野田さんもそうですけど、だからなんかこうどっちが政権与党とか野党とかよりも、なんかやっぱりちゃんと議論して、議論っていうのはその相手をけなすっていうんじゃなくてね、アメリカのね、大統領選みたいな。でも僕はそういう意味でハリスさんは、トランプはあんまり好きじゃないですけど、ハリスさんはちゃんと議論しようとしてるのかなという感じがちょっとするので、やっぱり何て言うんだろうな、マスコミも含めてですけど、やっぱりちゃんとこう話し合うっていうことをもう一回やっぱり考え直してですね、その議論は勝った負けたではなくて、やっぱりお互いこう理解が深まっていったりとかですね、より良いものを作っていったりっていうことをしていくっていうことですね。だから今回の総裁選もですね、小泉進次郎さんがちょっと途中からなんかと、なんていうの、勢いがなくなった感じしますけど、やっぱりまだ彼はこれからもう少しこう力つけてみたいなところが見えたんだと思うんですよね。それを別にけなす必要もなくて、そんなん当たり前のことで、人それぞれ誰でも足りない部分があると、総裁になるにはまだちょっと足りないみたいなところがあったのかなと思うんですよね。石破さんだって4回も負けてるわけですからね。そういう意味ではそれのたんびに多分こう勉強して頑張ってってやってきてこられたんだと思うので、なんかそういうのを見て、僕はまだまだ、希望を持って、いたいなと、自分の生まれ育った国にですね、そんなことを思いながら今日、まあそんなこと見てましたが、まあそんなことはさておきですね、夏の間に本当にあっという間の3ヶ月を過ごしていろんな経験をしたんですけれども、それを踏まえてですね、今日はちょっと2つお話をさせてもらおうかなと思っております。で、7月に 1週間ほどタイに行かせていただいて、OMEP というですね、幼児教育、保育のですね、国際会議がタイであって、それに、で、ポスターセッションでですね、ちょっとプレゼンテーションをしようということでですね、それに関しては 子ども真ん中社会という政治的メッセージがですね、それこそ岸田政権の中でですね、まあ、出てきて。で、子ども真ん中社会って本当は誰真ん中社会なんだっていう、まあ、批判めいたというか、まあ批判ですね、正直言うとね。保育者にものすごい負担がいってるだけの話で、そして子どもが本当に幸せを感じてるかっていうとですね、子ども真ん中社会なんていうのは言葉ばかりでですね、親が子どもを育てなくていい社会にしていってるんじゃないのかというような感じが、まあ、なきにしもあらずというかですね、選択肢を持てるっていう考え方だといいと思うんですね。子供と一緒にいたい親だっていると思うんですよね。そういう人がちゃんと選べて、収入の不安もなくですね、一定期間子供とですね、一緒に過ごす時間をちゃんと過ごせるみたいな選択肢になってるかっていうと、必ずしもそうじゃないかなという感じがあるのでですね、まあそういう、まあそこまで細かいことはちょっと言えないんですけど、国際会議の中では。 まあ、僕 PTA もやってたりとかもするので、そういうのはもうなんか親が子供に対する責任をですねどんどん放棄していく社会になってないかというようなことを問題提起しに、まあ、言ったんですね、はい、っていうのがあってですね、まあ、その中身は、まあ、興味持っていただける方はまたお話できればと思いますが、まあ、その時にタイの幼稚園というか、まあ、日本と制度が違うので幼稚園でもあり保育園でもありっていう感じなんですけど、そこで見てきたものをちょっとまあお話ししたいと。それから PTA のですね、研修会でお話しする機会が2度ほどあってですね、7月に京都府全域の方がですね、国際会議場京都の京都議定書を締結したところの議場の本会議場でですね、ものすごい人数の方の前で、講演をさせていただくということがあってですね、それとあと高等学校 PTA 連合会というのが組織が巨大組織がありますが、これの全国大会が茨城県で、あって、そこでもお話しさせていただく機会があったということで、 PTA の大きな講演が、まあ、2回あって、で PTA のこと、まあ、少し考えてたんですけれどもまあそこで保育の話ともちょっと関連するなという話が あるように僕には思えますので、まあ、その2つをですねちょっとお話ししようかなと思います。はい、で1つ目ですが、タイの園庭ですね、タイの園庭というかタイの幼稚園、保育園で見たものということで、園庭なんですけれども、また写真をですね、貼って、そうですね、貼っておきます。貼っておきますが、タイの園庭、本当にね、日向がほぼないんですね。で、タイに、まあ、ちょっと遡ると、話をね、遡ると、タイの空港着いた時に、まあ、夜だったのもあるんですけど、正直ね、あれ、ちょっとタイの方が涼しいかと思うぐらいの感じだったんですね。日本のこの今年の猛暑を考えるとですね、もしかしたらタイの方が涼しいかもしれんと。だから天気予報見てるとタイも35度オーバーなんて普通で、やっぱり湿気すごく多くてですね、飛行機から降りた瞬間に眼鏡が曇るっていう状況だったので、やっぱり湿気が多い、気温も高いっていうと、まあ、日本と同じか、もしくは湿気は多分タイの方が高いので熱中症にはなりやすい環境だと思うんですよね。でそんな中で、まあ、タイで行ったと。でもタイの方が建物の中とかいろんなものは涼しいんですよね。それはまあエアコンがまあものすごくきつめに効いてるっていうのももちろんあるんですね。もう一つは至る所に大型のファンがあるので、まあ、要は扇風機ですよね。で扇風機で風を動かしてるっていうのがやっぱりすごくあって、日本では例えばどこどこ駅に大型のファンがあるっていうのはないですよね。電車の中はエアコン効いてますけど、駅のホームの風を動かそうなんていうことはやっぱりあんま考えてないと。だけどタイはそれがあるので、思った以上にやっぱり暑さ対策がなされていると。それからビルの建て方もですね、まあビルがそんなに隣接するっていうのは日本でもないかもしれませんが、まあ、ビル風というか、なんでしょうね、風量設計っていうのを、風力じゃないか、風の設計みたいなものもなんかあるんじゃないかなと思ったりして、ちょっと建築学科にいる息子にもまたちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、そういうのもなんか考えられてるなっていう印象がありました。でそれと一緒で、園庭で、園庭、その幼稚園、まあ、なんで幼稚園と保育園合わさってるかっていう話をしてるかっていうと、まあ、ゼロから預かってるので、そういう意味では保育園なんですけど、3歳以降の、まあ、3歳以降というか、やってることはかなり学校に近くて、早期教育っぽいんですよね。まあ、僕が行ったとこが、私立のですね、高校まで一貫教育であるような、わりかし、経済的に豊かな人が行く学校、園だったので、まあ、そういうのはしっかりしてるのかもしれないんですけど、施設とかも保育園的な制度なんだけど、やってることは幼稚園に近いみたいなイメージですね、はい、のとこにまあ行ったんですね。で本当に日向がほぼほぼなくて、もう木漏れ日がちょっとあるぐらいの話で、本当に全部あらゆる中庭から園庭からですね、全部日陰になってると。 で、さっきも言ったように空気が動いているので、多分ね、25度、もうちょっとあるのかな、でも30度未満ぐらいにはなってると思うんですよね。だから子どもたちの活動は基本外、中庭も含めてですね、外でやってるのがすごく多かったですね。外の空気の中で、別に室内でもやれそうなことを、まあ、箱庭みたいのを使ってちょっとなんか表現活動したりとか、あと体を動かすようなことも中庭だったりとか、半外、まあ、日本でいうテラスみたいな感じのところがやっぱりすごいたくさんあって、あの落ち着いて外の空気も感じながらも活動ができるとか、暑さ対策がすごく考えられてると、まあタイはもともとねずっと暑い国だったので、そういうことが考えられてるんだと思うんですが、これがですね僕にとってはやっぱりすごい心地よい空間だった。やっぱりエアコンの中にずっといるわけじゃなくて、涼しい外の風を感じながら、子どもたちもやっぱりこうウキウキしながら体を動かしてる感じあったし、でそういう状況をですねやっぱり見てきて、日本に帰ってきてですね、あのいろんな関わりのある園に行った時に、いや暑くて外で遊べなくてみたいなことをおっしゃってると、まあそれは分かるんですね。熱中症アラートだとかなんだとか、そういうのが、まあそういうのは、まあ正直僕はそんなの関係ねえって思ってるとこはかなりあります。でやっぱりあの子供って充実して本当に楽しく遊んでたら暑くても大丈夫なので、であの今あんだけうるさく水飲めって言われてたらね、子供だって水飲もうと思うし、ちょっとあの喉乾いたなと思ったら飲むようにするので、無茶してそんなあの暑いけど我慢するみたいなのって子供たちもしないので、実際にそんなに本当に熱中症になるまで遊んでる子っていないわけですよね。って考えた時に、まあ、なんていうの、そんな状況の中で子どもたちは外で遊べなかったり、エアコンの効いた部屋にずっといるわけですよ。つまり、やっぱりタイの人たちはある程度暑さを抑えた上でですね、その体温調節とかをちゃんと外で遊ぶことで、子どもたちが自分の体が体温調節をするっていうことの大事さだったり、外で遊ぶことの心地よさだったり大事さだったりっていうのを確認してんのかなと、大事にしてんのかなというふうにまあ思えたわけですね。僕にはね、そう思ってるかどうかちょっとダイレクトに話はできなかったので、まあ、僕がダイレクトに聞いたのはどっちかというと早期教育的な、こういうのは何歳からやってんだとかですね、あとこの人たちはお金いくら払ってんだとか、まあ、そういう話だけをまあ聞きましたけど、はい、まあそんなことをまあ見てきて、で日本に帰ってきてそうやって外で遊べないっていう話を聞いた時にですね、まあ正直その園の先生がっていうよりは、我々大人がまあ怠慢とまで言わないですけど、10年後まで同じこと言ってたらさすがにそれは怠慢だなと僕には思えたんですね。もうこの2023-2024、この暑さが2年続いてですね、まあ、また冷夏と呼ばれる夏もあるかもしれないんですが、いろんな本を、気象関係の本を読んでる時にですね、まあ、こういう猛暑の夏はですね、おそらくしばらく続くだろうというようなことがある程度の角度で言われているわけですね。これはまあ ちなみに二酸化炭素が増えたからっていう話では全然なくてですね、実は二酸化炭素が増えたっていうだけではですね、この猛暑、異常気象はですね説明がつかないというのはデータが実はいっぱいあって、そうじゃない話が回るんですね。これはあんまり話しすぎると脇道にそれすぎるので、ここではちょっとあんまり触れませんが、いずれにしても理由はどうであれ、おそらく10年後もですね、そこそこの割合で10年間の間に猛暑と呼ばれる35度を超えるような夏がですねしょっちゅう訪れるであろうということは想像できるという時に、園庭にやっぱり木をたくさん植えてですね、園庭を日陰にしてしまう、園庭自体の気温を下げようと、目指せ25度みたいなのをですね、やっぱりまあ10度、外の気温より10度下げようと思ったら、まあなかなか工夫がいると思いますが、30度未満にするというようなことをですね、やっぱり努力しなきゃいけないというふうに、すごく、すごく強く感じました、私としては。でこれは、まあ、関係のですね、園の先生方とは共有してるんですけれども、ここはですね、だから10年後、今の子どもたちは、まあ、正直被害者というか、 仕方がない、かわいそうだなとは思いますけども、10年後の子どもたちもですね、やっぱり夏に遊びの選択肢が室内しかないっていうのは絶対に避けなきゃいけないと。半屋外も含めてですね、室内でも半屋外でも外でも選んで遊んでいいよという状況にしてあげないとダメだろうということを、やっぱりタイを見てですね、僕は学んできましたね。はい、ぜひそういう、まあ、園庭作りに関わっている僕としてはですね、これは一つの、まあ、ライフワークというか、僕もあとキャリアとしては15年20年ぐらいの話ですので、やっぱりそこはですね、ある程度考えていかなきゃいけないのかなというふうに思って、今まで自然環境についてはあんまり、まあ、正直得意ではないので触れてこなかったんですけど、やっぱりちょっと考えなきゃいけないなということで、遅ればせながら少し勉強したりもし始めているという感じです。はい、これが1番目で、2番目ですね、 PTA のお話と保育の話ということで、 PTA に関する議論をですね、まあいろいろしてきている中で、もう、 こう結論言うとですね、この、 教育とか保育ってやっぱりね、国が向かうべき方向っていうことも一つすごい大事な情報だと思うんですよね。まあ、保育に関して言うと、やっぱり人間ってどういう存在とか、国が何どこに向かうとか、そういうことはちょっと横に置いといて、例えば、人の愛を感じるとかですね、生きるって、一生懸命生きるに値するものだと、人生というのはみたいなことをっていう、こう人としてみたいなところってもちろんあると思うし、それが大前提なのかなという感じはもちろんするんですけれども、一方でやっぱり文化という、文化環境とかですね、社会環境というものからは逃れることができないわけで、どうしてもこの国に生まれてこの国で保育を受けている子どもたちはですね、この国の習慣とかそういうものに影響を受けながら、まあ育つわけですけれども、例えば和を大切にするとかですね、今の日本は和を大切にしてるんじゃなくて、ただ空気を大切にしてるだけだと思いますが、まあ、そういうことを考える必要があるということで、国がどこに向かうとか、何を大事にしていく必要があるんだろうっていうことをもっとやっぱり考える必要があると思うんですね。でやっぱりこの国の PTA 問題とか教育に関わる問題とかですね、先ほどの子ども真ん中社会とか、いろんなものがですね、流れに流されてるだけという感じがものすごく強くやっぱりするわけですね。 PTA の問題なんてまさにそうで、僕は思えるんですけど、その時にやっぱりもうちょっと冒頭のですね、政権与党と野党第一党がですね、ちゃんと議論しながら、この国はどこに向かっていくのが望ましいんだっていうことをやっぱり議論し続けながら、それを受けて教育もある程度この国のを担ってもらう人たちにどういう力をつけてほしいかみたいなことを考えていくっていうのは必要なことだと思うんですよね。だから通底することっていうのはまさにそれで、国がどこに向かうのかっていうことを、結論はなかなか出ないですけれども、やっぱりこうもっと人のことを大事にするとかですね、チームワークを大事にしようとか、人のいいところをなるべく大切にしようとかですね、そういうことって、まあこの国の良さだったりするような気がするんですよね。そういうものをなんかこう大事にするみたいなことっていうのは あってしかるべきなのかなというような気がします。で、その2の2って書いてるところに、お前はどう考えんねんって言われるとっていうのはちょっとまあ難しいところがあるんですが、少なくとも経済成長、僕は石破さんが選ばれたことをわりかし喜んでるのは、あの人経済成長のことあんま言わないんですよね。経済に弱いって言われてるからとかっていうことを、まあ、言われてますけど、まあ、それもあるのかもしれないんですが、どっちかというと安心安全みたいなことを言うと、心穏やかに暮らせる国っていう感じなのかなと思ってますが、それも一つだと思うし、わりかし日本ってそう世界とつながったりせずにですね、独自の文化を純粋培養してきましたみたいな、江戸時代ね、江戸300年400年300年の時間をかけてですね、それをしてきましたみたいなところはちょっとありますけど、そういうのが案外長けてるのかもしれないというふうにまあ思うんですね。でそう思うと、そういうことも含めてですね、何かの結論をここで出すなんて、もちろんとてもじゃないけど僕の手に余りすぎる話なんですが、 なんかこうやってわちゃわちゃですね、まあ、この国の良さってこういうとこだよねみたいなことを確認しながら、でそういう素質を持った子どもたちを育てていくと。だから、まあ、主体的とかって僕も言ってますし、主体的であることの大事さっていうのは、まあ、僕なりの見解として持ってるんですけど、それは決して自分勝手という話ではなくてですね、人のことを大切にしながら人と何ていうのかな、空気読んで遠慮するっていうんじゃなくて、人のことを、人の思いにも思いを馳せて、っていうことが日本人は比較的得意だと、僕はアメリカ生活、まあ、2年程度のですけど、アメリカ生活の中でですね、人を察するっていうのは僕は日本人のやっぱり美徳だなと思っているので、そういうことを、空気を読むんじゃなくてね、あ、この人こんなこと思ってるだろうなとかですね、そういうことを配慮するっていうか、そういうことも配慮しつつ議論を重ねていくというか、そういうことができるといいななんてことを思いながら、じゃあ保育の段階でまずは何が大事なんだとかっていうね、基本的信頼感みたいなものってやっぱり大事だよねっていう話ってあると思うし、で保育をしていくみたいなことをするといいなと思うんですが、まああんまりそういうことはしたがらないのがこの国のまた一つの特徴なのかな、まあ、それはよその国もそうなのかもしれないんですけどね。でもヨーロッパなんかの方がよちょっとそういう哲学的な議論みたいなことはあるような気がしますね。なので冒頭から石破さん悪くない、僕は好きですよって言ってるのは、あの人ちょっと哲学っぽい話しますよね。今日の記者会見でも人の悪口を言わないみたいなんで、一見ですね小学生かよみたいなことをですね、全然なんかこうなんていうんだろう、照れることもなく言うんですよね。僕はそういうことって結構大事だと思っていて、政治家があんまりそういうこと言わなくなってきてますけど、今まではなんかね、支持者が増えそうなことばっか言ってくる政治家が多かったので、だけどなんかそういうことって大事だなと思ったりしてます。はい、なのでそういう PTA と保育って、まあ、そういうとこで通底してるなっていうことを思うので、間接的な話かもしれませんけど、なんかの時にそういう話していってもいいのかななんてことを思ったりしていますという話です。はい、もう20分過ぎてしまいましたね。はい、今日はこの猛暑の夏にですね、私がああでもないこうでもないと考えてきたことをですね、2つほどお話をさせてもらいました。はい、ここまでお聞きいただいた方、お付き合いいただいて本当にありがとうございます。ご意見とかがあればですね、コメント欄すっかりもう動いてませんけれども、ホームページのコメント欄にコメントしていただけたら嬉しいです。はい、それからですね、まだアナウンスこれからしていきますけれども、ちょっとオンラインの勉強会をですね、させてもらおうかなというふうに思ってます。無料で、お聞きいただけるようなですね、私が親しくしている先生だったりとかですね、一般企業で働いている仲間だったりですね、そういう親しい人と一緒にわちゃわちゃ喋ってみたりですね、時折ゲストスピーカーに来てもらってですね、専門的な話をしてもらったりですね、そんな勉強会がちょっとできたらいいなと思ったりしています。はい、なので、もちろん無料で、だし登録とかも基本はなしで、好きな時に好きな方に来て聞いていただいたらいいかなと思っているようなものをですね、したいと思っているので、また近いうちにですねアナウンスさせてもらおうと思っています。はい、楽しみにしていてください。はい、それではですね、ここら辺で終わりにしたいと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。